こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、今日ちょっと話したいのがアミカルっていうサービスですね、はい、について、話せたらと思っております。阿部ちゃんももう使ってる？
いや、もう毎日僕は使ってます。家でずっと特に喋りまくってますね。
はいはい、はいはいはいはい。まあちょっと結構、まあ、AI 駆動開発、まあ、していくと、まあ、結構 AI とのやり取りが増えると思うんですけれども、まあその時に結構便利なんで、ぜひちょっと紹介できたらなっていうふうに思っておりました。で、アミカルってじゃあ、まあ何っていう話なんですけど、まあ、一番有名なんだったら、アクアボイスとかですかね。
そうだね。多分有名な気が、一番よく、最初の方に、1年前ぐらいかな、登場して、よく聞いてたと思うけど。
そうですよね。まあ、アクアボイスとかあると思うんですけど、まあ、文字起こし、音声からリアルタイムで文字起こしするサービスですね。アミカルも、アクアボイスも。で、アクアボイスは、まあ、結構、その、上限があって、まあ、それ以降はサブスクで課金しないとできないみたいな感じで。で、アミカルは完全に無料なのかな？無料で使えて。で、まあ、モデルもいくつか選べるみたいな感じなんですけど、まあ、アミカルクラウドっていうやつが、まあ、一応アミカルの純正というか、のがあって。で、それだと、もう結構精度高いよね。
ね、めちゃくちゃ精度高いっすね。ちゃんと例えば何でしょう、エンジニアの仕事をしていると、まあ、IT 用語は英語であることが多いんだけど、まあそれが勝手にカタカナにならずに吉野にこう変換してくれるから、
いいっすよね。アクアボイスも結構良かったけど、やっぱじゃあこれにまあお金払うのかどうかみたいな話がやっぱついて回るっていう感じだったもんね。で、このアミカル自体はオープンソースか。オープンソースの、まあ、リアルタイムの 翻訳というか、文字起こしサービスみたいな感じなんで、結構いいなっていうふうに思ってます。で、たまにアミカルクラウド自体が挙動が不安定な時も、まあ、一応なんかその、パソコンに、PC、自分の PC にローカル LLM をダウンロードして、まあ、それ、Whisper とかをダウンロードして、それを使うみたいな使い方も、まあ、できるみたいな感じになってるんで、まあ、アミカルクラウドがちょっと調子悪いときは、そっちにモデル切り替えて使うみたいなんで、まあ、十分実用に足りそうだな、みたいな感じがあると思ってます。これ結構なんか、いいよねというか、これ OSS で出してくれてるの結構すごくない？まあ、これも、ウィスパーをベースにしてんのかな、アミカルクラウド自体も。
でもウィスパーをベースに OSS にしちゃっていいんだろうかみたいな。ウィスパーは別に OSS じゃないと思ってたからさ。
あー、そういうこと？
なんかいいんだと思って。でもまあありがたいけどね、僕らからすれば。
けどなんか一応 Powered by Whisper って書いてるんよね、その GitHub の方行くと。
あ、そうなんだ。
で、あれだね、ウィスパー自体も、MIT ライセンス？
あ、
だから、
そうなんだ。
そう、だから、ウィスパーを使うこと自体 OK で、ウィスパー、なんか、パワードバイウィスパーっていうふうに、まあ、ちゃんと分かりやすいところに書いてたら、まあ、それを使ってもいいよっていうライセンスになるのかな。
あれか、そっか、ウィスパーは、オープン AI の、まあ、なんか、モデル、オープンソースのモデルみたいな形で、アミカル自体がそれをよくラップして、何でしょう、使いやすいアプリケーションに OSS でしてくれてるみたいな立ち位置。
そうそうそうそうそう、そういう立ち位置になるのかなっていうふうに思ってます。なんで結構なんかここを、まあ、ちゃんと理解することで、なんか自分たちのサービスとしても、なんか使え るような可能性があるなって、はい、すごい思ってますね。いや、なんかね、なかなかこの精度出せるのすごいよね。
うん、すごい。まあ、あのアミカルクラウド僕最初使ってたけど、まあ、やっぱり、うん、なんかね、深夜帯、まあ、日本時間でにおける深夜帯に特に何か文字化けとか何かよくわからない言語になりがちなことが多くて、うんうん、ちょっとまあ困ってたからはいはい、はい、僕は、はい、あのウィスパーラージ V3 ターボっていうあのローカルにダウンロードして、うん、あのローカル LLM みたいな形で実行されるやつを今使ってるんだけど、うんうんうん、それだと何か基本的にもう安定して、うん、まああのもう自分のパソコンのスペックに依存するとは思うんだけど、まあそれなりにすぐ、うんうんうんうん翻訳というかテキストを起こしてくれるし、なんか文字化けみたいな問題は起きなくなったから、はいはいはい、まあなんか最初は多分アミカルクラウドから始めて、なんかちょっとやっぱ困るなとかあったら、うん、別のこのローカルモデルを選んでいくと使いやすいんじゃないかなって、
なんか俺はちょっと逆というか、なんか
あそうなの。
ローカルのウィスパーラージとか入れると、まあ、まずちょっと遅いよねっていうところと、あと、まあ、あと精度がやっぱちょっと悪いなって感じることが多くてですね。
ああ、そうなんだ。
なんで、そう、まあ、もしかしたら、だから、ちょっとユーザーの環境とか、使ってる PC スペックとか、まあ、入れるそのマイクの精度とかもそうですけど、なんかその辺によって、ちょっとなんか変わるのかもしれないですね。
左右されるかもね。まあ参考までに僕は Mac mini の M4 チップを使ってて、うんうん、メモリは 24GB のやつを積んでるような。
はいはいはい。俺はメモリ 16GB で、MacBook Air ですね。うんうん、の M4 ですね。
はいはい。まあちょっとその辺で若干の違いがあるのかもしれない、
ね
うん。
あるのかもしれないね、もしかしたら。うん。うん、まあちょっとそんな感じの。アミカル、まあ本当に超便利なんで、まあなんかインストール方法はあの、まあ、ちょっとこう GitHub かなんかアミカルの公式かわかんないけど、まあのホームページはこの概要欄に貼っとこうと思うんですけど、まあそこからもう普通にダウンロードボタンがあるんで、ダウンロードボタンを押したら GitHub の、まあ、最新のバージョンのページに行くので。うんまあ、Mac の Apple Silicon だったらこれだよとか、Intel 使ってるのはこれだよとか、Windows はこれだよみたいな感じで書いてるんで、それをダウンロードして開くだけみたいな感じですね。なので超、使いやすい。で、一応なんか Apple Silicon が M1、M2、M3 って書いてるんですけど、M4 も一応使えてるんで、まあなんか問題ないのかなっていうふうに思ってるっていう感じですね。はい。いや、これマジでいいよね。なんか結構その音声入力で、うんうんまあ、日本語でこんくらいの精度を出せるんだったら本当になんか例えばまあ 俺らで言うとさその、うん、キッチンとかまあ飲食店向けでっていうところで今やろうとしていってるけどまあキッチンに、ね、マイクを置いといてとか、うんうん、なんかそういうこともできそうだなとか思ったりとか、まあ、
まあだから普通にあれよねアレクサをなんでしょう、うん、自分たちで作っていけるみたいなイメージはすごく湧きやすくなったよね。
そうそうそう、うんうんうん、そう、厨房用のアレクサみたいなのを作って、うん、でそこからなんかいろいろ頼めるみたいなことをまあするみたいなところとか可能性としてありそうだなとか、なんか結構これを使うだけでなんか可能性っていろいろサービス開発という観点でもあるなっていうふうに思ったんで、なんかすごいいいですよね。うん、なんか。
うんうん
アミカル自体は、なんかめっちゃ、なんかオープンコードと比べてめっちゃ開発が活発かみたいなところで言われると、そんななのかなっていう感じなんですけど、使ってるユーザーは結構いるのかな、うんうんうん、
そうじゃないか。まあなんか、出てきたの最近なのかなって俺は、まあ知ったのが僕は最近ってだけだけど、
はいはいはいはい。
使ってるユーザーは結構、ね、X とか見てるとみんなアミカルって言ってるから、
うん、
多いんじゃないかなって思ってるけど。
うんうんうん、
あとね今朝気づいたなんかアミカルの機能でボキャブラリーっていうのが、うん、まあもともとボキャブラリー自体は僕知ってたんですけどそれは何か
辞書機能やね
辞書機能で例えばまあ、うん、日本語の特殊な言葉とかをまあよ変換うまくしてくれないときはそこに登録しておくときれいに変換してくれるようになるっていうんだけど、うん、僕 一個一個の単語に対してこれはこれみたいな、あの、
うんうんうん、
設定を全部してたんだけど、なんか見てた高 X の投稿であれなんだよね、もう指示としてなんかテキストで処理結果には必ず句読点を入れてくださいみたいな指示を与え、何でしょう、ボキャブラリーとしてそれを登録しただけで、よしなに解釈してちゃんと句読点入れてくれたっていう使い方してる人がいて、ちょっと試してみたいな。
なるほどね。
そういうのもあるみたい。結構だから柔軟性あるな
って。プロンプト的に使えるんだ。
あ、そうそうそうそうそう。
面白いね、それは。
そう、ちょっとそれも試してみたいなと。うんうんうん、ぜひ山ちゃんも試してもらいたいな。うん。
うんうん。なんかあと、なんかけどね、それにちょっと類似した機能っぽいなっていうのがあって、うんうん、なんかアルファ版として、うん、アルファって書いてるから、アルファ版なんだと思うんやけど、
うんうん、
なんかそっちかもしん、そっちのフォーマッティングっていうやつが、
うんうんうん、
ディクテーションっていう項目にフォーマッティングっていうのがあって、
あるね、なんかフォーマッティングってまだ使ったことない。
そうそうそう、これがそのまさにその句読点がうんぬんかんぬんみたいなって書いてるから、なんかそっちなのかもしんない、その人が言ってるのは。
あ、でもね、なんかスクショで見たらまあまあボキャブラリーのところに返してたから、多分現時点ではそれで代用できてるけど、多分ちゃんと公式としてはフォーマットっていうのを作っていく予定なのかな。
うんうんうんうん。でもこれトグルでオンオフするだけみたいな感じやから。
あ、ほんと。
うん、だからなんかもしかしたらなんかその人がやったタイミングとこのフォーマッティングをが追加されたタイミングが一緒だったみたいなとか、
うんうん、あるかもしれない
可能性としてはもしかしたら
うん、うん、
うん。まあけどやっぱ AI 駆動開発してると文字の入力量がやっぱ半端ないから、
そうなんだね、
ここが、うん、まあやっぱ効率化されるっていうのはすごくいいですよね。
うん、ここ1年ってね、うん、タイピング速度劇的に向上したなって実感するぐらい
うん、うん、
ね、打たされてるからね、もう会話するのに、うん、
その得たコーディングスキル、コーディングスキルとかタイピングスキルを手放さないといけないっていうね
そうじゃないともうね追いつかないよなみたいなのあるからね、
うん、まあ楽だからね話した方が、ま
あ、あと楽、そう、あと僕とか家でやるときは、うん、あれだもん、か、お皿洗いながら指示出してるときあるもん、なんかそういう手が使えるからこそ同時に何かできるっていうのもあるから、うん、やっぱ音声入力できるといいよねって。
うんうんうんうん、なるほどね、まあ確かに、うん、まああと細かいコンテキスト、
うんうんうん、
なんか打つだったらなんか完全になんていうの、正規化されてるというか、打つと打つってなると綺麗な文章になってると思うけど、
うんうんうん、
なんかそれだと伝わんないニュアンスみたいなのを口だと使いやすかったりとかもあるから、
うん、まあ確かに、
まあいいかもしれない、うん、
逆にたまに僕はあのうまく自分の中で整理されてない中で喋ろうとして結構詰まっちゃう時があったり、うん、まあ最初慣れてないとなんかそのうまく文字起こししてもらうための文章を なんとなく整理してから言わないと結構ぐちゃってなっちゃうから、
あ、
僕はそこ最初慣れ、意外と慣れるのは最初ちょっと抵抗感あった。だから多分、
なるほどね、
聞いてる方も意外と最初始めてみて、なんかでもやっぱ文字で打った方が早いかもって思う瞬間はあるかもしれないけど、
うん、
ちょっとなんかそこはこらえてやってもらうと意外とすんなり慣れて使いこなせるようになるんじゃないかななんて思ってね。
うんうんうん。いやー、まあ本当にこのアミカルいいっすよね。ちょっとけど、
ありがとうございます
。サービスとしてもこういい示唆を与えてくれるってところが。
うんうん、
あざますって感じですね。
はい。
はい。
そうだね。
まあそんな感じで、ちょっと、まあ今日は本当に アミカルの話っていうだけなんで、超短い感じには、
ね、うん、
はい。まあなるかもしれないですけれども、まあ、はい、以上がアミカルの紹介となりました。なんか最近、そうっすね、ちょっとずつこういう、OSS でみたいな便利な増えてきてるから本当にいいですよね、
うん、いいね。なんかいろいろ自分で作りたいなって思う時も、はい、なんかやっててこう不便だからみたいな、でもちょっと待ってるとすぐ出てきて、あ、もう作んなくてよかったみたいなのが多いから、 まあ、自分たちは、うん、自分たちの開発に専念して世界が進化するのを待つっていうのがいいんじゃないかなみたいな、最近の、うん、あれがあるな。
まあというよりはあれよね、だから開発の方はもう誰かが勝手に進化させてくれてるから、俺たちは飲食業界を進化させるのに注力した方がいい、うん、
注力してくれる。
最近ずっと口酸っぱく言ってるけど、うん、やっぱ自分たちでねやってたら自分たちの課題を解決したくなるみたいなのあるけど、
うんうんうん、
結局それはまあもうすでにあるとかもね結構あるしね。
あるからね。そうだね、
うん、この辺がもう本当に開発分野に関してはどんどんどんどん出てくるっていう感じですよね、うんうんうん、マジで。
そう、
うん、いやまあいいですね。いいのか悪いのかって言おうとしたけど、うん、まあいいことだけだなと思
っていいことだと思うい
やまあそんな感じで、ちょっと最近オープンクローとかね結構話題にな
ってますね。うん、
うん、まあしてるから、まああの辺もなんか読み解くと面白そうやんね。
うんうんうん、そうだね。
うん、まあ仕組みはそんなになんか難しくなさそうっていう感じで、ただ開発量がすごいのかな、開発量というか。
開発量、うん、まああとやっぱり山ちゃんがいつも言ってるけど、こう接点が増えるというか、うん、連携を一段落強くするだけで、ね、ユーザーの驚きというか。うん、なんでしょう、体験できることはガッと広がるから、
うん、
ね、
うんうんうん、
なんかそういうのを僕らもやっていきたいよねって。
うんうんうんうん、そうやね、本当にあのデビンを初めて使った時の驚きみたいなね、スラックから呼び出せるみたいな。
スラックから AI 呼び出せるのは衝撃だったよね。コード書いてくれるよみたいな、
うん、うん、ねみたいな。まあだからオープンクローも、まあ、それで言うとデビンもそう変わらないことをしてるんだけど、オープンクローはさらにそこから PC を操作させるみたいなところまで、うん、なんかやっちゃったみたいな、ね、なんか本当にチキンレースみたいなね。あの以前の話したあの常駐で録音してくれるみたいな、あの、うんうんうん、何だったっけ、ペンダント、
はいはいはい、
何だったっけ、何ペンダントだったっけ、
リミットレスペンダントだっけ。
ああ、リミットレスペンダントか。そう、リミットレスペンダントとかもそうやけど、うんうん、やっぱずっと録音されるってどうなのみたいな、 PC 全部触らせるってどうなのみたいな。
まあ確かにそうだね。
そういうなんかちょっとこうチキンレースとか、これ倫理的にとかなんか常識的に嫌がるんじゃないみんなみたいな、
うんうんう
ん、なんかそういうのを突破してるのが話題に上りやすいっちゃ上りやすいけど、じゃあそれが果たしてなんか実用的にまでいくかみたいなのって言うと、リミットレスは多分まあそこそこ実用的なところまではいってると思うけど、まあ、オープンクローはいろいろなんかね結構セキュリティ的に脆弱性があったとか、
まあ、はい、
なんかね結構いろいろ
心配なところはまだまだあるけどっていう、まあ、とはいえ、うん、まあそういうふうに人間がこう想定してる枷みたいなのを取り払ってみると、なんか全然見える世界が違うから、
うんうんうん、まあ、違うみたいなね。
うん、
そうだから常に
そういうのが、
うん、常識は疑っていきたいなっていうふうに思う、ね、うん、
そうだね、
うん、まあまあそんな感じで、はい、じゃあ今日は以上にできればと思います。
はい
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
おい、本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、アミカルっていう、まあ、音声をリアルタイムで文字起こししてくれるサービスについてでした。まあ、こんな感じで、もしこんなこと話してほしいよとか気になるトピックあれば、あのぜひ、お便りいただけると嬉しいです。このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。